皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が6月2日ということでございますが、僕は実はですねすっごいうるさくて、マイクがこもってると思うんですが、実はですねフランスのモンペリエという町からバルセロナ、スペインのバルセロナに向かう TGV ですね、いわゆる新幹線の中であまりにも時間が空いてき、たもんですから録音をしています。ということで今日はフランスとですねスペインの国境線からお送りしたいなと思っております。で、回数が319回になりまして、今週はパリにずっといたものもありますから、パリからお届けするということで、ヨーロッパでですね、ビジネスをするんだったら、まあ、どんなことをすればいいか、みたいな話も含めて、こう、フランス話なんかをいろいろしていきたいなと思っています。なので、雑談とかですね、僕の近況も、まあ、この渡航でどんなことがあったかとか、いうことを中心にお送りできればなと思っているので、ぜひ、お聞きいただければなというふうに思っております。じゃあ、ちょっとですね、TGV の録音は、ちょっとうるさかったので、ホテルの部屋に移動しましてですね、録音を再開したいと思うんですが、まず最初に僕の近況はと言いますと、実は今ですね、配信のタイミングがちょっとずれちゃって、もう僕バルセロナにいるんですね。スペインのバルセロナにいます。で、着いたばっかりで、収録を今続けているので、この街がどういうところか全く分かっていませんので、まあ、ちょっとこれまでの工程の話をしますとですね、まず、パリに行ってました。で、4日ぐらい前に、パリに着きましてですね。で、着いた日は夜だったので、そのまま食事をして寝たんですが、次の日ですね、実際の1日目に、当たる日はですね、座談会ということで、海外に住んでらっしゃる日本人の方にお越しいただいて、アブローディングっていうね、サービスを僕の会社はやってるので、まあ、それのことも含めて、いろいろビジネスについてとか、副業についてとか、まあ、ライフスタイルのことをどんな風に考えていらっしゃるかってことを聞かせてくださいということで、まあ、パリのカフェでお茶をするという会をしたんですよね。で、急遽、メンバーさんでパリ在住の方もお越しいただきまして、合計4人でね、やらせていただいたんですが、まあ、それはそれでいきなりもう幸先よく、いろんな話が聞けて盛り上がったんですけれども、で、その夜はですね、今度その方も含めて、フランスのメンバーさんとですね、まあ、実際地方の方なんですが、合流いただいたので、一緒になって、またもう一人、ロンドンの方もお越しいただいてたから、合流して、まあ、食事をした、晩ご飯を食べたという感じでも、これまた盛り上がりましてですね、とても楽しい一日目だったんですよね。で、まあ、その時思ったのが、もちろんフランスだから料理が美味しいなと思ったんだけども、本当美味しかったです。フランス料理という、ビストロっていうのかな。カフェというんでしょうか。まあ、そんなに高級なカチャカチャとね、ナイフとフォークでということではない、コースじゃないんだけど、行きまして、いろんなものを食べたんですが、なんか、やっぱパンもうまいですしね、まあ、パリにいるからというバイアスかもしれませんが、とにかく美味しくて、ワインもね、おすすめのワインもいただきながら、すごい楽しかったです。まあ、久々に会ったメンツだったので、会話はもちろん面白かったんですが、食事もね、とても美味しかったので、まあ、最高の、幸先よくスタートできたななんて思ってました。でね、僕はスイーツってあんまり普段から食べないんですよ。娘とか、妻とかにね、買っていく、言いつけられてですね、買っていくことはあっても、自分から進んで食べることってあんまりないんですが、ね、ガトーショコラとかね、あと、なんだろう、ただのランチについてくるデザートのタルトとかがですね、まあ、めちゃくちゃ凝ってて、そのスイーツをあまり、東京に僕いますから、表参道とか行けばすごい美味しいのいっぱいあるんでしょうけれども、ね、パリで集合しましたなんて人いっぱいいますから、だけど、そういうのも食べたことないので、僕にとってもう急激に美味しくて、わ、すげえなと思いました。で、なんか、2は、ガトーショコラを食べながら、赤ワインを飲むんですよなんて教えてもらいながらね、それも真似したんですが、これまたまあ美味しくてですね、なんか、やっぱり料理が、美味しい国は人気が出ると言いますけど、皆さんがね、好きになるのもね、1ミリぐらいはその日は分かったな、というふうに思いましたね。で、なんかあと、ボンジュールってこう、フランスの挨拶じゃないですか。で、ボンジュールっていう挨拶は、すっごい大事で、フランスというのは挨拶をすごく大事にする国らしいのでね、お店に入ったら、とかね、ホテルの方とかでも、なんかちょっとでも関係がある方に会うと、挨拶をした方がいいし、まあ、しないとね、 変な感じに思われちゃうよなんて話を聞いていたので、まあそんな真似しながら、ボンジュールってニコなんて笑うとね、向こうも、笑ってくださってですね。とってもいい、感じでしたよ。で、まあその日は終わったんですが、まあもちろん勉強にもなりました。いろいろ海外に住んでる、初めての方に僕をお会いしたので、いろんなことを考えて、いろんなことをチャレンジしてらっしゃることも分かったので、とても学びが多かったし、サービスそのものについてもいろいろご意見もいただけたので、とても勉強になったんですが、で、いよいよ、その次の日ですね、本番で、パリの勉強会というものをね、やってきました。あ、すいません。今日はね、ちなみにこのポッドキャスト雑談長いですから、前段が長いので、ちょっとね、だらだらいきますが、ぜひね、興味あれば付き合ってほしいなと思うんですが、でね、二日目。そうそう。で、なぜ二日目に勉強会なのかということですね。いつも僕は、勉強会って最初に入れて、あとは遊ぼうと言ったら変だけれども、予定を結構空けとくことが多いんですが、いろんな方と会ったりとかね、する予定にすることが多くて、勉強会は最初に入れることが多いんですけれども、今回一日空いてるじゃないですか。なんでかというと、実は前回、12月にね、タイに行って勉強会した時に、言ったと思うんですが、僕飛行機がね、飛ばなかったんですよ。あんな経験初めてで、もう飛びませんと。遅れてるわけじゃなくて、もう飛ばなかったので、タイに着かないということで、勉強会勝手に進めといてくれという飛び道具まで使えそうになっててね、なんとか、話せば長くなりますが、なんとかね、本当に到着できたというヒヤヒヤした経験があったので、今回はちょっとね、さすがに前の日に行っとこうということで、前の日に行ったので、こう座談会と前後して、こうやったわけですが、ということで、まあ二日目勉強会を、やったんですけれども、まあ、これはね、またやっぱりもう、いつもながらのことですが、すっげー面白かったですね。すげー面白かったです。で、だいたい20名弱の方が来ていただきまして、まあ、地元パリの方も何名もいらっしゃったし、フランスの、地方のね、地方といいますか、郊外といいますかね、パリではない都市の方々だったり、パリの郊外の方もいらっしゃっていただけたし、あとロンドンからも、何名も、電車に乗ってね、TGV に乗って来てくださったりとか、あとスイスからもお越しいただいたりとか、ベルギーからもですね、お越しいただいたり、オランダからもお越しいただいたり、ドイツからもお越しいただいてですね、日本からはまあ僕が行ったみたいな感じでですね、非常にまた多岐にわかる方々で、賑やかにやってきました。で、今回はちょっとね、いつも来てらっしゃる方はピンとこないと思うんですが、勉強会のやり方も僕いろいろご意見聞いて、変えましてですね、皆さんがもっと輪が作れるような仕組みは、入れたつもりですが、それ以外に、本当に来る方々が目の前に思っている、まあ、課題というか、希望というか、悩みというか、そういうことをね、みんなで議論するみたいなスタイルに、ちょっとだけ、変えたんですよね。でも僕が、当然、ミノモンタさんみたいに、進行するわけですから、そんなに負荷がかからないようにしたつもりなんですけども、そんなことをしたので、結構ね、べったり午後、やりまして。で、当然それやったからじゃないけれども、もともとやらなくてもね、皆さん、すごく勝手にこう仲良くなっていきますので、仕掛けをしましたとか言いながら、本当は仕掛けなんかしなくても、実はずっと勉強会なんかしなくても、集合して、はい、喋ってってだけでもね、できたんじゃねえかという冗談を言ってましたけども、こんな感じで、とても盛り上がりましたね。で、その中でね、やっぱり一番特徴的だったなというふうに思ったのが、海外にですね、こう住んでいる人同士だから、まあ、もちろんさっき言ったみたいに勝手にお話をなさってね、すごく気が合ってるなという感じはもちろんあるんだけども、でもね、皆さんこうやっぱり仲間というか、文脈が同じ人といいますか、そういう方々とのその関係性っていうのを、やっぱ潜在的には求めているんだなと思うし、そういうことが作れたことに、こう、刺激をもらうというか、喜びがあると言いますか、いうふうに、こう、見ていて思いましたね。僕ももちろんそれは当事者だから感じたんだけれども、と思いました。だから海外にいる者同士とかね、いうことはもちろんあるんだけれども、言ってもね、隣の、にいるお友達がビジネスをしていなかったりとか、何かになりたいと思っていなければ、やっぱ話って合わないものは合わないので、そういう方で、なおかつ海外に住む者同士というですね、まあデメリットもたくさん海外にいるとありますからね、そういうことで話すということが、とっても刺激になったりとか、仲良し恋しになるかどうかわからないけど、まあ次につながるみたいな風になってるなぁとやっぱり思いました。もちろんそれがしたくて僕は勉強会をこう、 何回も何回もやるし、これからもやるしね、世界中ラウンドするというか、回りたいなというふうに思ってるんですが、それを今回もやっぱすごく強く感じたし、そういう感想がやはり、多くいただけたんですよね。だからやっぱまあ、今回も、今後もやりたいなというふうに思いましたね。あとは、やっぱり何と言ってもね、ヨーロッパは今回で2回目になりますが、女性の方がとてもご参加者多くてね、我々のメンバーさんも、コンサルティングのメンバーさんも女性がもちろんヨーロッパ多いので、そうなるわけですけれども、普通にご参加いただける方も、女性でしたしね。ということで、女性はやっぱりね、もう、女性と男性区別すること自体がナンセンスかもしれませんが、やっぱりね、元気でいらっしゃるなと、元気で、というかエネルギーに満ちあふれていてね、すごいなと思いました。で、何回かこれ触れてますが、僕の少なくても知り合う方々はですね、メンバーさんも含めてだけど、海外で活躍している女性だから、その現地でね、生き馬の目を抜くような生き方をしているので、結構きつくなってる方も多いと聞くんですよ。特にフランスなんてとそうだと、パリとかはね、特にそうだ、ニューヨークとか特にそうだと聞くんだけども、少なくとも僕の知り合う方々、今回も含めてだけど、やっぱりすごくね、すごいエネルギッシュなんですよ。で、パワフルだし、どんどんどんどんこう、口ではおっしゃらないかもしれない。どんどんどんどん自分でいろんなものを掴んでいくというようなね、動きをなさっているんだけれども、やっぱりこうすごくね、その日本人らしいというと変だけれども、とてもこうお優しくてですね、優しい雰囲気があって、癒されると言いますか、そういうね、そのなんていう、チャーミングっていうんですか、そういうところもたくさんお持ちの方々ばっかりで、男性の意見かもしれませんがね、これはすごい、そういう方が多くて、すごいなと思って単純に本当、わあもう男は頑張んなきゃいけないななんて思いながらね、見てましたね。で、まあまあ何はともあれとは言っても、毎回言ってますけど、僕がこうやってできるのもですね、偉そうに僕がパリのことをペーパー調べてね、勝手にこう、掴んでいくわけじゃなくて、おんぶに抱っこなんですよね。現地のメンバーさんに、日常の仕事がとても忙しい方が多いですから、なのにね、押しかけていくと勝手に決めて、なおかつ場所まで探してもらって、で、交渉までしてもらってですね、当日もアレンジもしてもらって、とかね、いうことでお願いも、して、いただいて、それをね、心よく買って出ていただけたし、なおかつね、その当日もいろんな気遣いをしていただいてですね、そのおかげでとにかくできたなという実感ですので、まあ、この場を借りて改めてまたやっぱり感謝をしたいなと思った、勉強会でしたね。なのでまあ皆さんもね、来ていただいた方、これ聞いていただければラッキーなので、この場を借りてお詫びをしたいと思いますし、僕、お詫びじゃないや、お礼をしたいと思うし、僕は本当に面白かったです。だからやっぱりね、やめられないですね。次はどこでしようかなんてもう言いませんけど、次はここでしようよなんて言われたらね、もうこれはまあ本望ですので、またまたやりたいなと思っておりますので、ぜひぜひまた付き合っていただければと思っておりますというところでしょうかね。はい。まあ、ちょっと他のことはまあ後で言いますけれども、じゃあちょっとね、本題に行きましょう。本題が、欧州でビジネスをするならどんなものということで、今日はちょっとタイトルを決めてみたので、この話もしたいと思います。で、勉強会でもね、座談会でもやっぱり共に出るのが、欧州、ヨーロッパとか、まあ特にフランスですよね、パリとか。で、ビジネスするんだったらどんなことをすると成功しそうかとかね、海外住んでる方のメリットは何かみたいなことの話題が結構多くなるんですよ。で、もちろん、皆さんご存知だと思うけれども、ビジネスの本質って基本的には変わらないと僕も思っているし、実際そうだと思うので、現地にいるからとか、日本にいるからとかってことの、その大筋は変わらないと思うんですが、やっぱり現地ならでは、みたいな話はどこでも出るんですよね。で、パリでも当たり前に出たお話なので、これをちょっと今日は取り扱ってみたいな、というふうに思いますね。で、どうですか皆さんはちょっと頭の体操ですけど、海外で、物を売る、特にヨーロッパで物を売るというふうに考えたときに、何を売るか、ということってどう思います？で、ほとんどの日本の方が、僕も日本の方ですけど、考えるとですね、日本のいいものはもったくさんあると、まだまだ知られていないので、日本のいいものがたくさんあるから、これを広めようと思うというふうに、大概は言うんですよ。だから、世界遺産でしたっけ、和食とかね、可愛いというものだったり、アニメとかそういうオタクとかのサブカルチャーだったりとか、歴史がある伝統的なもの、着物とか、 和のものですね、そういったものというふうにこうおっしゃったり、さらにまあ、テクノロジー、つまり技術とか、あとはその機械そのものとかね、電子機器そのものみたいなものっていうふうにこう大体言うわけですよ。で、これはもちろん成功事例が、あるし、アイデアとして出るのはもう当たり前、なんだけれども、ここまで面白くてですね、やったことがあれば皆さんわかると思うんですけど、たった一つの国に例えば何かを売り込みたいとかね、たった一つの国でそれをやろうとしたときに、日本の商品をたった一つ、さっき言ったようなものをですね、取り扱って、ローカルの方に売り込んでいくのってね、結構大変だし、苦戦をしたりですね、撤退をしているケースが多いんじゃないかなと思うんですよね、思うんです。で、結構成功しているのは何かって言ったら、日本のルーツとしては存在するんだけども、やっぱ完全にその国のローカライズをしてるっていうか、その国に合わせたものにも変質していってる場合が、やっぱ多い、アップルとかね、MacBook とかそのソニーのあれは別ですよ。だけど、そういうのがやっぱ多いなというふうに思うわけですよ。で、まあまあそんな話が前提としてあるんですけども、そんな中ね、じゃあヨーロッパの方々が皆さんなんていうふうにおっしゃったか、この話って出たので、みんなで議論したんですが、なんておっしゃったかというと、日本食のね、飲食店とか、日本食、つまりお寿司が中心ですけど、お寿司のね、ケータリングのサービスを、とか、移動販売とか、そういうものをするならしたいかしら、するかな、なんてことをね、結構多くの方がですね、おっしゃったんですよ。で、これって、驚きません？意外と。で、なぜかというと、ちなみに日本の方はね、驚かないと思うんですが、まあ確かに和食も世界遺産になったから、当然そうだろうなぁと、人気が出るだろうなぁなんてみんな興味があるだろうなぁと思うからと思うけど、海外に住んでる方でこれ聞いてる方とかはね、意外と、何今更和食なのみたいな風に今思った方もいると思います。アジアの方とか、アメリカの方とか。で、なんでかっていうと、アメリカのロサンゼルスとか西海岸とかね、あの辺もそうだと思うんだけど、もちろん日本食の飲食店がやって儲かってる方も とてもたくさんいらっしゃると思うけれども、その分やっぱり一時の勢いはもうなくてですね、閉店が続いているというふうによく聞くんですよね。で、僕も実際アメリカの方からの相談で多いのは、日本食をやっていたけれども、儲からなくなって手放したので次のことを考えていかざるを得ないみたいな話がね、すっごい多いんですよね。で、もちろん中国しかり、アジアのいろんな国もしかりでございますしね、作ったから売れるってものでもやっぱりなくて、もちろん商売だからロケーションもタイミングもいろいろありますんでね、日本食だからダメというふうに決めつけてもいけないけれども、でもそんなに日本食は、ああ、わかるわかる、どんどん行け行けということでは絶対ないんですよ。だから、欧州の方でもそういうのかってことが意外だと思うんで、じゃあ、ヨーロッパの方々はそれ知らないのかって言うとそんなことなくてですね、皆さんビジネスやってる方だから、プロなわけで、で、よく聞くとですね、よく聞くとね、海外で、その他のところでうまくいかないっていうケースでよく聞くのは、ローカルの方はですね、その純粋な和食そのものはそもそも好きじゃないし、そのままでは、あんまり好きにならないというのがやっぱあるわけで、それでまあ、ローカライズをガンガンしなくちゃいけないからこそ、そのローカライズがガンガンできちゃうような中国人の方が経営しているようなところの方がうまくいくみたいな、まあオチがあるわけですが、でもね、パリとかロンドンとかではですね、本気でローカルの方が日本の和食がお気に入りだったりするんですって。まあ特に最近なんだと思いますが、なので成功、さらに今から老舗はもちろん多いんだろうけれども、今からさらに成長しつつある店もね、とか方もいるらしいんですよ。だからそれを旗目で見ているからこそ、今ならそれするかしらというふうにタイミングを見てちゃんとおっしゃってるところがあって、それもね、二重に僕は結構驚いてお聞きしていましたね。へえ、なんで和食なんだろうと普通にね、話し先に思っちゃうところがあるわけですが、ここはね、全然違うなというふうに思いました。だからアメリカとか、アジアとか、まあもちろん、しつこいけれども、儲かってる店もあるし、潰れてるわけで、全部潰れてるわけじゃないんだけれども、少なくても飲食店やるんだったら、単純に和食はしねえな、という人が多いと思います。ただ、実態も、実感とか実態を伴ってそうおっしゃる方が多いんだけど、ヨーロッパはそうじゃないというところが、一番、びっくりしたな、というふうに思いますね。で、まあまあ、その話はシェアで留めたいと思うんですが、でね、本質的にじゃあ、 ヨーロッパとか海外で何をするならって話をした時に、僕も当然どう思うかって聞かれるじゃないですか。で、よく答えるんですけども、僕はですね、これは勉強会でもお話をちょっとしてたんですけど、海外に住んでることのメリット、ビジネス上のメリットは何かって話に行き着くじゃないですか。で、これどう僕は理解してるかというと、アービトラージなんですよね。最低取引、ビジネスの専門用語になると思うんですけど、まあ、投資とかね、そういう世界で金額とかの格差だったり情報の格差を利用して儲けるということ、つまりあっちの国だったら100円で売ってるパンをこっちの国だったら1000円で売るみたいな、売れてるからそれを売るとかいうことの話なんですよね。だから金額の差がある、 A と B に金額の差があったりとか、税制の差があったりとか、制度面、つまりこっちの国はね、こういう法律があるからこのものは売っちゃいけないけど、この国から直接送れば売ってもいいとかいう制度の話だったりね、あと人件費の差だったりとか、材料費が差があったりとか、情報の差があったりとかいうことでね、そういうところをついて売っていくことで儲けるのはアービトラージと言ったりするんですが、ここだと思うんですよね。だから海外に住んでいるとアービトラージが得やすいなぁと思うので、そこがやっぱりメリットじゃないかなと思うし、ヨーロッパデビューするならそこが生まれているものを僕なら狙うなぁと思うし、そうなってるなぁと思うんですよ。で、日本の方だとやっぱそれが生まれやすくて、どういうことかというと、まあ途上国に住んでれば人件費の差がそもそもあるだろうから、何かの受け営業っていうのは成立するでしょ。当時コールセンターもしっかりだと思うんですが、こういうこともあると思うし、あとは日本ですでに人気がある商品を現地だと安く買えるから、そのまま送ったりとか、日本からの渡航者の方、旅行者の方をサポートする、つまり観光ガイドだったりビジネスアテンダーだったり視察だったりということ、言葉とか情報量の壁としてそれを差益を取っていくとか、現地にいる日本人の方が提供されていないような日本風のサービスを現地の方に提供するとかも全部アービトラージだと思っていて、こういうのが結局儲かることになるんじゃないかなと思うんですよ。別に個別に言ってるわけじゃなくて、アービトラージが生まれやすいのが、海外の方が生まれやすいのはそこだからだと思うんですよね。で、ちなみに文化の差というものを輸入するっていうのも当然日本だと昔流行ったじゃないですか。マクドナルドだってそうだと僕は思いますけれども、だと思うんだけど、これはね、結構ね、日本独特らしいですね。日本というのは文化の差を受け入れるような、こう、国民性といいますか、こう珍しい国なんですって。だからね、和食ってローカライズしないとなかなか受けられないっていう話になると思っていて、日本の純粋な和食を全員が好きになるかって言ったら、やっぱりそのカスタマイズをしないと好きにならないってことは、文化そのものを受け入れてるんじゃなくて、なんか、美味しいものとして受け入れてるだけじゃないですか。自分たちが好きな文脈の中で好きなものみたいなことだと思うので、ちょっとね、文化の差というのはなかなか苦戦するんじゃないか。だからこそね、日本の良いものを売ろうと思ってもなかなか失敗したりとか、日本の良いものって時点でもう文化の差だから、ここのアービトラージはなかなか生まれにくいんだけれども、ヨーロッパではそれが今は生まれているという意味だと思うんですが、ってことに、なっていくので、まあ、その辺がヨーロッパで儲かることになるのかなという話をしていました。だから、結論から言うと、僕だったら、他の方々いろいろ立場、僕だったらね、最初から多分ヨーロッパ向けに何かなんてことはしないのじゃないかなと思いますね。もしくは、やるならもうフランスで流行っているそのものをですね、フランスで流行っているサービスをそのものをクローンを作って、なんかちょっと強みを加えて売ることができれば、それをやるとかいうことをするんじゃないかななんていうふうに思います。うまくいくんだったら。だけどね、その強みが僕の中で見出せないのであれば、まあ今日本にいるからピンときませんけど、やっぱりやらないのかなと思うから、さっきのアービトラージが生まれやすいところにやっぱり行くんじゃないかなと思う。日本人向けってことになるんじゃないかなと僕だったら思うんですよね。まあその話をしていました。なので、皆さんね、すごい、その辺をよく考えた上での和食ということだったので、僕は勉強になったというか、なるほど、なんて思って聞いていたわけですが、まあ、どうですか？まあ、これは逆にね、俺ヨーロッパ行かねえからと思ってる人も含めて、海外なんか売りたいなと思ってる方がいれば、ちょっとは、なんか、ん？と思ったことも、今の話はあるかなと思って、 してみました。旅行のね、楽しい話ばっかりしてもしょうがないかなと思ったので、してみました。皆さんなら、どんなことをなさいますか、というところですね。はい。で、あとは、まあまあ、雑談の続きということになってきますけれども、パリのね、話、僕今はスペインにいるんですけど、パリにいた時の話をちょっとしますとですね、もう一つちょっと面白かったのが、パリにいらっしゃる方の話もたくさん聞きましたし、フランスの、南のフランスにいらっしゃるメンバーさんに、本当に至れる尽くせりで、ご案内と言いますか、もてなしていただきましてですね、美味しいレストランなんかも行ったりとか話をしてきたわけですが、なんかね、まあ感想としては、フランスとかパリのことが全く当然わかるわけないな、という最後結論なんですけども、なんでかというとね、例えば、パリの方は、意地悪であると。例えば、お店の方とかもね、すごくフランス語が喋れないやつは、こう、相手にしないとかね、すごくこう嫌な顔されるとか、って言われちゃうとか、あと、スリばっかりいるとかね、暮らしにくいとか、汚いとかって話を、いろいろ聞いたんですが、もちろんね、街はそんなに綺麗じゃなかった。パッと見るとすっごい美しいなということがあるから、当たり前ですよ。もうその分の方が、凌駕するわけですが、やっぱ道端はね、皆さん、どんどんこう、あ、そうそう、パリの方、タバコめっちゃ吸うんですね。タバコをすごく吸われて、女性の歩きタバコもすごく多くて、なんか、室内で吸えるところがないから、まあそうなっちゃうんだよなんて話をなさってましたが、すっごいね、タバコをプカプカ皆さん吸ってたのはめっちゃ意外でした。だから、日本文化とか和食が好きだというふうに文化を受け入れるような土壌があるのでね、ヘルシーとか、オーガニックなんてところみんな寄ってるのかなと思ったら、そんなこともなくて、高いタバコをバンバン吸うと、いうことも平気でなさるしね、ポイポイタバコも捨てちゃうんですよね。だから道端がすごく汚くてですね、かといって清掃車がね、走ってるわけじゃなくて、なんか水を流して、路肩に水を流して掃除をするというような、なんか画期的な方法がパリらしくて、なんだかあんま綺麗じゃないんですよね。ということだったりとか、犬をお散歩なさってる方がとても多いけれども、あっちのお世話をね、なかなかなさらないみたいで、昔の日本みたいにゴロゴロ、例のものが落ちてるわけで、うちのメンバーさん一緒に歩いてたら踏んじゃってですね、男の方が、みたいになってましたけど、そんなのもあるぐらいで。まあそういう意味では、あまりね、綺麗ではないということなのかもしれない。まあでもね、それを超えるぐらい、街並みは、遠目で見るとすごく美しいので、またちょっとね、おしゃれだったりしますしね、違うのかなと思いましたが、あ、その話はいいか。で、ね、スリが多いと、スリもすっごい多いよとかって、動画とかもあってね、気をつけなさいよ、河野さんなんて僕は防犯意識が低いので、言われてたじゃないですか。で、行ったんだけどね、実は僕はね、何もなかったです。短期だったしね、観光地に行ったからだと思いますよ、もちろん。気づいてないだけだということなんだろうけれども、カフェの店員さんはとても気さくでしたし、英語のできる人も意外といなかったりとか、するらしいし、そう感じたけれども、かといってね、優しかったですよ。例えば、なんか TGV のチケットをね、僕、南フランスに行く新幹線のチケットを取った時に予約のメールが読めなくて、その場でうんって思ってた時に、聞いてみたらって言われて、ちょっと、英語のできる店員さんだったので、片言で聞いてみたらね、すごく詳しく説明してくれたりとかなさいましたしね。だいたいどこの店もにこやかでしたし、あと雨男だったんでね、すごいこう本領発揮でですね、もう大雨になった日があったんですよ。で、その日もね、ホテルの方はまあ傘も貸してくれましたし、まあ日本だと当たり前かもしれないけど、そんなのすらないと思って僕は行ったので、おお、すっげえ優しいじゃんと思って。行きました。でもある人から言われると、僕はその中国の本土も行ったことがあるし、アジアの各地で、みたいなサービスも受けているので、それに比べたら余裕じゃねえのっていう話になったりとかしながら、だから、比べてるものが日本だけじゃないので、いや、すげえ優しいじゃんと思ったのかもしれませんね。中国のね、上海なんか行ったらもう、笑ってもくれませんからね、皆さんね。笑顔すらないので、そう思うとね、全然違うなぁなと思いながら。見てましたけどね。ということで、別に親切だという僕の感想みたいな話がありますね。まあ皆さんちょっと違うとおっしゃってましたけど、ということがあったりとか、あと、なんだろうな、南のフランスにいた時にはフランスはいろいろ、なんとかフランスはね、なんて話もよく聞きながらだけれども、南フランスの方に聞くと、まあその方々の暮らしぶりもそうだったけど、とてもね、まあいわゆる一言で言うと豊か。 豊かなんですよね。すごく保障のフランスの方が働かなかったり、お金がなかった時にどんな風な保障が受けれるかとか、だから若者はこんな風にライフスタイルを送ってるんだとか、家がね、こういう風にみんな買ってとか借りてやっててとか、食事はどんな風にとっててとかね、どんな風に遊びに行ってとかって話もたくさん聞きましてですね。なんかだから、やっぱりフランスとかパリとかもいろいろあるんだろうけれども、一つの話だけでは全くなくて、まあやっぱり人気あるには、秘密があると言いますか。みたいなことを考えましてですね、とっても、僕にとっては良い国だなぁなんて思って、素敵な国だなと。パリがおしゃれーなんて、パリはおしゃれーとか言うのは僕は実際全然ないので、ないんです。憧れたことないですから。だけれども、そういう意味じゃなくて全然フランス全体としてね、パリもそうだけど、なんかすごく素敵なところがあるなぁという感想でね、今日は国境を越えて、スペインに来たわけですからね、とてもいい国だという印象で僕の5日間は、とにかく終わりました。いい人にいっぱい会ったからもありますしね、日本の方もいっぱい、さっき言った通り、たくさんしてくれたので、それもあるかなと思いますが、いい国みたいな印象で、僕の旅行は、終わりましたね。あ、でもね、なんか面白かったのが、パリの傘はろくなもんがねえと、まあ、どこの国も折りたたみ傘はろくなもんじゃねえって大体言われるんですが、パリの折りたたみ傘を僕ホテルで借りたやつは、買いといてなんですが、もう弱い弱で、笑っちゃったんですけど、雨が降ってる日にちょっとね、風が吹いてたんですよ。でもね、弱い風ですよ。ふわーって吹くぐらいの風なんだけど、もう刺した、ちょっと歩いたら、ブワッ、ガバッってわかります?ガバッってひっくり返るみたいな。水が溜まっちゃうみたいな、ドッってこうひっくり返るのあるじゃないですか。傘がね、パッと折られるんですよ。で、ちょっと歩いたらまたファッってひっくり返って、また戻して、ちょっと歩いたらまたファッと戻ってみたいな感じで、これはね、ちょっとね、イライラしました。笑っちゃってた、笑っちゃいながらイライラしましたね。だから、パリの方はあんまり傘ささないんですって、実際僕見た時も小雨とか、これ大雨じゃんと思ってもみんな傘さしてなかったので、すげえなーと思ってたんだけど、実は傘が役に立たねえからささねえんじゃねえのぐらいにね、思ったぐらいで、それもね、すごく面白かったですね。まあ、傘が弱いから傘はささないのか、強い傘を持ってきても傘はささない人たちだから売れないのか、それをやってみないとわかりませんが、まあ、そんなところもね、あるあるらしいんですけど、僕はすごく、面白かったなぁというところですね。あとね、旅番組ってありますけど、最後の街一泊だけさせてもらったモンペリエという南のフランスの街ですけど、そこにはね、進撃の巨人のモデルになったかもしれないと言われている城壁のね、まあ、跡地があって、すっごい面白かった。進撃の巨人って皆さん知ってますか?知らない方はね、面白いから漫画好きだったら絶対ハマるから読んでもらったらいいと思うけど、今大ベストセラーですけどね。それは人間がね、壁、すごくね、巨人っていうの、まあ、漫画の話はいいか、その進撃の巨人に出てくるような、知ってる人だけに話すと、ウォールマリアとか、みたいな、その壁と、その壁の中で人が暮らしているような、そのまんまですよ。デザインもそのまんまだったので、うわ、進撃の巨人だって僕は思わずつぶやいちゃったんですが、そんな街がありましたね。それはそれで興奮しましたし、あとはなんか、その、ブドウ畑も僕初めて見ましてね、そのブドウ畑でできたロゼだよ、つって、ロゼのワインももうそもそも初めて飲んだけど、なんか、強烈にフランス料理と共に食べると、まあ、うまくてですね、それはそれで最高な経験をしまして、で、また電車に乗って TGV で、来たという感じですね。で、あと実は僕は小学校のところから、密かに、鉄道だったので、今は違うけれども、世界の車窓みたいにね、ヨーロッパの鉄道に乗って旅をするなんてのものすっごい憧れたんですよね。それがこう、巡り巡って狙ったわけじゃないけど、今回できたということで、なんかね、すっげえ興奮しました。チケット取ってね、昔、仲間がね、学生時代仲間が、ヨーロッパをバックパックするんだ、なんつって、帰国した時にボロボロになった、こう、レールヨーロッパとかって赤い本があるじゃないですか、時刻表みたいな。あれをね、僕に見せてもらった時に、うわぁ、すげえな、面白そうだなと思ってもね、行けなかった、勇気のなかった自分みたいなのが、いますんでね。そう思うと、おぉ、巡り巡ってできてるじゃんと思ってね、それはそれで、一人で感動してたんですが、まあそんな感じで、終わりましたね。まあまあ、これぐらい終わりましょう。まあ、これからちょっとバルセロナの初めての夜なので、一緒に付き合ってくれているお仲間と、お食事に行こうかなと思いますので、またバルセロナは今日から実は僕長くいるので、いろんなことが できればいいなと思ってます。まあ、お世話になった方々にもお会いしたりとかするので、またちょっと来週ぐらいには話ができるかなと思いますね。まあまあ皆さんぜひ、Facebook の方で、河野達夫の個人の Facebook の方で、ヨーロッパ珍道中をですね、アップしているので、興味ある方はふんふんって感じで見てもらったらいいなと思うし、なんかコメントがあれば送ってもらえるととっても嬉しいです。で、僕も今バルセロナにいますので、バルセロナから行ける距離だったり、バルセロナにいらっしゃる方がもしいればですね、これガチで言ってます。ガチでお会いしませんか？座談会じゃないけど、僕話聞くだけですごく面白いので、少しでも興味があればですね、一肌脱いでいただけるんだったら、お会いできれば、食事だったり、お茶だったりぐらいは、もちろん、ご馳走させていただきますので、言ってもらえればな、なんて、思いますね。はい。ということで、今日も長くなりましたが、ありがとう。多分ね、僕時差を見てなかったので、ちょっと何時間か遅れちゃってるので、配信遅れて申し訳ありませんでした。ただ、また来週もお送りしますので、ぜひお聞かせください。はい。あ、お知らせだ。で、言ってますけど、ハワイも僕行きます。また行くのかって話ですけど、7月21日のハワイのホノルルの勉強会はもう決定してますので、申し込み開始してます。ぜひ申し込んでください。同じように遊びましょう。ハワイの方は、コンテンツラボ、ホノルル勉強会と検索すると出てきます。もうぜひもう今すぐ申し込んでください。きっと面白くなることはもう保証いたしますので、ぜひ申し込んでいただければなと思っておりますので、ハワイでもお会いしましょうって、スペインで言ってる僕もどうかと思いますが、な感じで思います。あとは最後に、長いね、この渡航を許していただけた家族の皆にちょっと聞いてないんですが、まあ感謝して終わりたいなと思っております。では今日もありがとうございました。さよなら。